今日は信用される信じてもらえるということについて。はい、皆さん元気ですか。よくやっぱりこういう話題になりますよね。情報とか AI とか、やっぱりその、情報化社会という言葉、聞いたことがありますか。情報化社会、とにかく情報が多い、そういうことです。で、情報がとても大事だと。ただそれは前からずっとそうなんですよね。昔からいわゆる情報を制したものが勝者になるというか、情報ですね。そしてどういう情報かというと、もちろん信じてもらえる情報ですよね。信じてもらえる情報を持っている人が、勝つと。勝つとか負けるという言葉は使いたくないけど、勝つと。例えば仮定しましょう、歴史からもそういうふうに見ることができますね。やっぱり情報ですよね。で、どういう情報か。信じてもらえる情報。で、信じてもらえる情報という言い方が、一つ、意味があって、本当か本当じゃないかというのは、なかなか証明するのが難しいですよね。そして、状況によってはまだ本当か本当じゃないかというのはまだ誰も分かっていないということもあるでしょう。で、さらに言えば本当か本当じゃないかっていうのがなかなかこうはっきり言えないようなことも多いですよね。ある人の立場にとっては A が本当、ある人の立場にとっては B が本当、そういうものがありますよね。でしょ？でしょ？でしょ？なので、とにかくやっぱり信じてもらえる、これが大事なんです。で、悪いやつでさえも信じてもらえればそれは勝者になり得るでしょうね。悪いやつだとしても。ただ僕たちはそんな世界を作りたいですか、ね。今まではそうだったかもしれない。この長い歴史の中でそうだったかもしれない。いい人、悪い人、いろんな人がいたけど、とにかく勝者はいつも信じてもらえたやつ。でも、やっぱり理想的に言えば、いい人が信じられて、いい人が信用されて、そしていい世界を作った方がいいと思いませんか？はい、僕は何を言ってるんでしょうね。とにかく、そういう大きい話から始めたけど、普通のね、日常に戻しましょう。はい、僕は日常を語るポッドキャストで、政治的アジテーターではないのでね。日常に戻すと、例えばですよ、日常でね、日常的にいろいろな情報があるでしょ。で、僕たちが一番近い情報といえばやっぱりインターネットの世界ですよね。スマートフォンの中、コンピューターの中からこう見える、聞こえる情報たちですよね。もしかしたらこのポッドキャストもその一つかもしれない。で、このポッドキャストは僕がもちろん人間がね話してるんですけど、情報は最近 YouTube とかでもそうですけど、なんか AI に作られたようなものや AI にエディットされたようなものも多くて、なんか何が本当で何が本当じゃないか、しかもね、何が本当じゃないか、例えば例えば明らかにこれは嘘と、嘘はいけないと、ね、嘘は良くない、そういう嘘もありますよね。だけどなんか冗談とかあとはフィクションっぽいものとかって別にいいんじゃないとか思うじゃないですか、ね。別にいいんじゃない。人によっては、例えばこう、子犬とか子猫とかね。犬とか猫の なんか感動する話みたいなショートをあの AI が作ってますよね。 AI で作ってますよね。 AI が作ってる、 AI で作ってる、まあ AI で作ってる方が正しいでしょうね。 AI を使って人間が作ってるでしょ。で、まあそもそもフィクションだから別にいいんじゃない、としてまあ楽しむ人もいる。まあフィクションだからね。でも人によっては、こんな話なんかなんていうの、フィクションだとしてもちょっとなんていうかな、信じる価値がないと、変なこと言ってますよね。なんていうの、その例えばフィクションってそもそもフィクションでしょ。でもまあ人間が作ったフィクションをまあ皆さん信じてるわけですよ、ある意味ね、信じながら読んでるフィクションなのにね。でなぜそんなことをするかというと、そこには信じるだけの価値があると。そこには例えばその主人公やキャラクターたちは本当の生きている人間じゃないけど、本当の生きている人間に何か大事なものをこう伝えたい時にそのフィクションを使うと、まあこういう使い方を結構長い間してきたわけですよ、僕たちは。ただ忘れてはいけないのが、悪いことのためにもこの力を使い続けてきたわけですよ。フィクションみたいな、ノンフィクションみたいな、何かよくわからないものを使いながら、あの、まあ、人々を信じさせ、自分の、あの意見や考えを広めたいと。そしてその意見や考えがとても人類にとっていいことではなく、むしろ悪いことっていう場合もたくさんあるわけですよね。何がとは言わないし、一つ一つのジャッジしてるわけじゃなくて、僕が言いたいのはこの構造的なことね。いわゆる人々を信じさせれば、ね、話を戻すと、人々を信じさせればその目的がいいとか悪いとか、さらに言えば目的が今の時点ではいいけど後で悪くなることもありますよね。いわゆるそれを最初にアイデアを思いついた人は人を助けたいと、そういう気持ちでそのアイデアを作ったにせよ、それを長い時間が経ってその間に悪い人たちが悪いふうに自分たちだけの利益のためにそれを使おうとして、まあちょっと調整していく調整していくね。でその調整が100年に少しずつ調整し、長い時間をかけて大きく変化する。でも人々はやっぱりその変化に気がついていない。何？何の話？わからない。AI だったらこの話聞いて、あ、てっぺん先生がこれについて話してます、わかるんでしょうね。まあまあまあ、とにかく AI とかの情報にあふれるこの現代ではね、結構その信じることが難しくなってくる。これが一番の問題です。これが一番の問題。人が AI をもちろん信じない、そして人が人を信じない、これが結構やばい、やばいんですよ。コロナの時に僕が一番厳しいな、これはやばいなと思ったのが、人間が他の人間をね、まあいわゆる他人をですね、人々が他人を汚いと、危険だと、近づきたくない。なぜかというと、コロナを持ってるかもしれないから。で、そういう社会のひどさ、悪さ、それを僕があの本当に嫌だった。お互い様でしょ。大体風邪なんてお互い様あの移ってたんですよね。今までは誰も気にせずに。だけどコロナになって、確かにまあ人によってはね、老人とかはそれが原因で亡くなってしまうと。いや、まあそもそも90歳以上とかになると普通の風邪でも亡くなってたんですけど、まあもちろんね、もっと多くの人がということで、人々はマスクをつけ始め、ね、あのソーシャルディスタンスといって距離を置き始め、知らない人と話したくないと、手を握手をしたくないと、まあそんな感じでちょっとこう冷たいこう世の中になりましたよね。まあ幸運だったのはそれが数年で終わり、まあその後元に確かに戻った。まあマスクをしてる人は今でもいるけど、それは花粉症とかね、まあいろいろな他の理由なんで、 あとはインフルエンザの季節とかね、まあ、そういう時が、まあ、日本ではまだ昔からそうだったから。でも一般的にその人に近づきたくないとか、友達と一緒にご飯食べたくないとか、なんかそのレベルはもう全然ないですね、今は。なんでよかったよかったですが、やっぱりまた新しいコロナというか、この情報ですね、いわゆる情報、人を信じられない、これが結構厳しいと思います。本当に厳しい。こんな感覚は、まあ例えば10年前って2016年でしょ、全然なかった感覚ですね、ここまで人を信じないというので。まあなんていうかな、この前ね、 YouTube のアルゴリズムで2009年の下北沢というのが出てきて、でついつい見てしまった。あ、俺は映ってるかなとか、まあ映ってなかったんですけど、なんかその2000年代後半っていうの、2000年代後半じゃないか、2000年代後半っていうのかな、まあいわゆる僕が多分ロンドンから東京に戻ってきたのが2007年2008年ぐらいなのかな。で2009年もちろんその下北沢にいた。2010年2011年、まあ2015年までいたんですけど、そのあたりのその街を見るとね、やっぱり結構違うんですよ。何が違うかっていうと、なんかね、90年代に近いんですよ、感覚としては。で携帯電話持ってるけど、みんなそこまで見てないしね。でなんかこう人々の距離が近い、なんかこう、まあ家族とは言わないけど、ちょっと親しみをがあるんですよね、人と人とのこう距離感が。で距離感っていうのは物理的な距離じゃなくて、その気持ちですよね。その人と人が話す時の話し方とかが、やっぱり今よりもちょっと近い感じがする。で、あの時僕は若かったし、あんまりそんなそこまで考えてなかったけど、でもやっぱりね、なんかね、なんか田舎っぽさを感じますよね、それを見て。あ、なんかたかだか十何年前の東京、10年ぐらい前かな、だからたかだか2009年だと、まあ、15年ぐらいですけど、たかだか15年ぐらい前の東京はなんか田舎っぽいなと。田舎っぽいというのが、そのまあ人間関係のね、人間関係の話ですから、もちろん高層ビルはあるし、まあその時から東京タワーもちろんあるし、渋谷も今とほとんど変わりません。だけど、なんていうかな、人々の感覚ね、これが大きく変化してしまった気がする。でその変化した理由の一つが、やっぱり情報ですよね。この携帯電話ですよね、スマートフォン、そして、まあ SNS ですよね。こういうものによってなんかこう混乱してますよね。明らかに人々は混乱している、明らかに人々は疑心暗鬼になっている。疑心暗鬼、悪い言葉ですけど、まあ学習者にとってはいい言葉。疑心暗鬼というのは、何が本当で何が嘘かわからない、そういう世界。疑心暗鬼になるというのはかなりやばいです。おそらくこれが一番やばいことだと思いますね。コロナの時も同じだった。誰がコロナを持ってて誰が持ってないか、人間が人間同士をこう疑い始める、これは本当にやばいですよ。これが多分おそらく一番の、まあ、悪いこと、一番の病気だと思う。なんか何がその、なんか味方、誰が味方で誰が敵か、何が本当で何が嘘か、なんかそういうのが分からなくなると。ここでね、話を戻したい。どこまで戻るかというと、昨日僕が子供と話した話、まあいわゆるスーパーヒーローについてですけど、 まあそのまあ、ドラゴンボールの悟空とかね、まあ、なんかスーパーマンとかスパイダーマンとか、まあ、いろいろいるけど、スーパーヒーローのアイデアはその一人の人間が、まあ、人間かどうかも分かんないけど、まあ、悟空は人間でもなかったけどね、そしてスーパーマンも人間じゃないでしょ、ほとんど宇宙人ですよね、ほとんどみんな宇宙人なんですけど、まあ、まあ宇宙人ということで人と呼びましょう。で、ある一人の人が、まあ、スーパーヒーローになり、その世界を救うとか、そういう感じでしょ。だけどね、これはやっぱり、まあ、本当、まあ、ありえないし、これまで一度もないし、そして、なんか、まあ、まあ、これからは知らないですよ。でも、ないと思う。僕はないと思う。僕たちはね、このサピエンスはですよ、今、80億人ぐらいいるの？ちょっと正確には分かんないし、別にそれを AI には聞きたくないですけど、だって話したいのは的確な数字の話じゃないからね。世界の人口がどれだけいるかという的確な数字を話したいわけじゃないんで、まあ大体80億人としましょう。80億人の人間が、みんながこう協力して、助け合って、スーパーヒーローになればいいんですよ。ね、そうやって今までやってきたでしょ僕たち。なんか歴史の本を読むとね、まあサピエンスがどうしてこんなにこう、まあ他の今までいろいろいるんですよね。ネアンデルターとかいろいろいて、でも僕たちがなぜ生き残り、僕たちがなぜ進化し続けたのか、この世界をこう今のように発展させてきたかといえば、やっぱり協力があったからなんですよね。僕たちは協力することが得意だった。で、まあ、なんていうかな、普通の人はこう分裂してしまうようなね、普通の動物は分裂してしまいそうなことでも協力したと。例えば向こうに、たくさんの土地があって、水があって、食べ物があるらしいと。ただそこに行くには1週間かかる。1週間歩かなきゃいけない。他の動物だと、ああ信じらんねえなと、まあ一緒に行ったりはしない。でも人間の場合、いろいろなストーリーを作って人々を信じさせ、そんな遠くの場所に導くことができたんですよね。未来のため、1年後には必ずここにこう果物がなってお腹いっぱいに食べられると。今は冬だけど1年後には違うな、半年後か。今は冬だけど 半年、もしくはまあまあ数ヶ月後には食べ物がたくさんあふれると。だから待ってほしいと。でそういう結構未来の話や結構遠くの話を信じさせるだけの関係性を築くことができた。今の僕たちに必要なのもそれです、ね、結構遠い未来 の目標やその遠くの世界の問題解決、そのためには、まあ、まずアイデアが大事、いいアイデアが大事、そしていいアイデアを信じてくれる人たち、支えてくれる人たちが大事なんだ。で、それは数億人とかの話じゃなくて、みんなですよ、やっぱり。80億人で考えなきゃいけない。僕はそう思いますね。なんかその、もうこれ以上ね、分裂分裂分裂をするっていうのは、なんか僕たちの本当のこう長所、ね。にこう適してないです。僕たちの長所は協力することです。いろんな人たちと協力できること、そして違う意見、これもやっぱり大事なんです。なぜかというと、違う意見がまあ多様性ですよね。違う意見のおかげでいろいろなものが生まれてるんで、それもやっぱり守りながら、でも協力ですよ。その同じになれというわけじゃない。このプロジェクトだけ一緒にやりましょうと、そういうことです。協力です。別に同じ同化しなくてもいいんです、ね、僕と奥さんと子供もそれぞれみんな違う性格あるけど、じゃあ3人でじゃあ花見をしましょうと言ったら、まあ、準備してどこに行って食べ物買って、まあ協力するでしょ。片付けして、そういうことです。いろんな人がいてもいいんです。僕の家族たちじゃなくて、なんかいろんな人で集まったりするでしょ。会社で、まあ、100人とか1000人とか1万人とかで働いてるんですよね。いろんな人いるでしょ。でも協力してますよね。だからそういうことです。だからそういう協力をみんなで 世界みんなでやる。なんかまた大きい話が戻った大きい話から始め、日常の話に戻り、そしてまた話を大きく戻しました。まるでビッグバンのように。というわけで、またね。